鈴木聡の栃木の元気。
皆さんこんばんは。名誉経営研究所の鈴木聡です。毎週月曜日のこの時間は30分にわたりまして、栃木県内でさまざまなジャンルでご活躍をされている、そのジャンルの第一人者と言えるような方をスタジオに ゲストにお迎えしまして、そのご活躍ぶりや元気な様子などを根掘り葉掘り伺おうという番組です。今週は、少し前に出ていただきました、佐野の東京フードさんの、塚越正道さんのご紹介で、有限会社 IC 松岡の代表取締役松岡和樹さんに来ていただきました。ちょっと今日真面目な話になるかもしれませんけど、今日のテーマは安心をお届けするファイナンシャルプランナーということでお送りします。
鈴木聡の栃木の元気。
ゲストの松岡さんのプロフィールを簡単にご紹介します。 IC 松岡の代表取締役松岡和樹さんです。1981年の佐野のご出身で、白鴎大足利高校から宇都宮共和大学、昔の那須大学と言われていた時代に卒業されて、その後もともと体操競技をたくさんやってたということで、見るからに体操競技の感じなんですけど、その後福田屋百貨店に入社され、しばらくいろんな経験をした後、おじい様が創業されたこの損害保険会社で、研修を終えて現在代表取締役ということで、タイトルにもありましたけれど、ファイナンシャルプランナーという大変重要なお仕事をされている方なんですけど、どんな話が聞けるか楽しみです。ということで松岡さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
体操をやってたって感じですよね。
そうですか。太らないようにはしてるので、多分体型的にはちっちゃいですし、そう思うかもしれないですね。
なんとなくごっつい私みたいな感じの人って体操経験者はいないですよね。
そうですね。でも実際には皆さん体操競技やられてる方って、身長ってものすごい低いんですよね。テレビで見ると大きく見えると思うんですけど、筋肉ついちゃうんであまり大きくならないんですよ。
確かにね、重力がついちゃうから、あまり、そういうふうに今もされてるってことで、体操は何が得意だったんですか？
地味なアンバが地味なんですけど、一番やっぱりちょっと難しいとは言われてるんですけど。
そうですよね、一番なんか動きが少ないから。
そうですね。
でも一番難しいですよね。
はい、初心者が一番初めにやっぱり始めるには難しい種目だと言われてますね。
なんで体操をやろうと思ったんですか？そもそも
実は中学校まではサッカー部だったんですけども、小中とサッカーをやっていたんですけども、まず体が小さくて当たり負けしてしまうっていうのと、
なるほど
団体競技がなんとなくこうちょっと向いていないような気が自分でしまして、少しだけ憧れもありまして、ああいう風にくるくる回ったりする方が得意かもしれないなと思って、体操を始めてみたら、これがやっぱり面白くて、
このじゃあ白鴎大足利で始めたんですか？
そうなんです。高校から始めましたね。
でなんかインターハイとか出ちゃって、
もちろん体操人口もそんなに多いわけじゃないってのはあるんですけども、本当に幸運にもたまたま高松の大会の時にインターハイ出れまして、
だってそれはすごいことですよ。
す
ごいことですよってご自分で言いづらい。だってインターハイってみんなそれを目指してやってるんですから。
そうですね。
そうですか。体操をやっていたことと、今のこの損害保険のお仕事って関係ありますか？
損害保険っていう部分に関してはないかもしれないんですけど、ただ仕事っていう部分で考えると、体操って本当に呼吸であったり、見た目の美しさっていうのはやっぱり重要とされるんですけども、仕事もやっぱり今保険っていうものを扱っていると、形がない商品ですよね、そうすると見た目とか、印象っていう部分でかなり左右されてしまいますので、
その松岡さんの印象ですか、
はい、そうですね、見た目とか喋り方とかもそうですし、
はい
はい、なのでそういった面では自分をこう俯瞰して見るとか、うん、第三者的な目で見るっていう面では体操も、まあ、この保険っていう部分であったり、まあ、仕事全般においては同じことなんではないかなというふうに私は思いますね。
なるほど、はい、体操そういう角度から言った人がいただろうかっていうことなんですけど、いないと思いますねあの確かにそうですよね、
はい、
あれ一人でやってるから自分のせいですもんね。
そうですね、
失敗したら自分のせい、
はい、
だすごい、まあ、の団体競技にはない人のせいにできないという、はい、まあ、メンタリティーは培われるかもしれません、
ね、そうですね、一応団体というふうな言い方でチームで団体というふうに回ったりはするんですけど、はい、でも実際演技するのは一人ですからね、はい、
じゃあ、鉄棒とか、はい、一通りやるんですね。
そうです、6種目全部やりますね、う
ん、1個だけでも大変なもんなのに大変なことですね。
私も一種目だけやるのかと思っていたんですけど入るまで
そうですよね、はい、得意なのだけやればいいっていうふうに思いますよね。
そうですね、はい、そしたら全部やると。でしかも中学校と高校って、種目数が違うので中学校はちょっと少ないんですよね。
ああ、はい、そうなんですか、その道でどーっと行くような気にはならなかったですね。
ならなかったですね、ちょっと肉付きもあまり良くなかったので、要は筋肉が本当にいくらこうトレーニングのことを補強っていう風に言ったりするんですけど、はい、補強をいくらしても逆にこう筋肉が落ちちゃうというか、
はい、
肉がつかないんで痩せていってしまうというのになってしまって、まあ、そうするとちょっと故障も多かったので。
なるほどね、
はい、
なんか体操の番組になっちゃってまあそんな松岡さんは京和大学というかね、
はい、
那須大学のご出身で、
うん、はい、そうですね、
何期なんですか。
1期生だったんですね。
それなんかとても珍しいっていうか。
そうですね、実はインターハイに出てたおかげで、
はい、
そのまま白鴎大学にも進めたらしいんですよ。
どう考えてもそうですよ、
はい、なんかそれは進めたらしいんですけども、うん、まあ、何を思ったか、なんとなくこう新設校っていうのをなんか聞いた時にちょっとそれも面白そうだなと思って行ってしまったんですよ ね、うん、
なるほどね。
新しいことを意外と好きだったりするので、
はい、どんな感じでしたか、卒業されてみて。
卒業してみてですか、卒業してから思ったのは歴史が全くない状態からだったので、うん、逆に私たちが歴史をこう作、うん、まず最初に作るっていう形だったので、うん、ゼロから作り、一から作り上げるっていうのは本当に何でも好きにできたので面白かったですよね。
まあプロデュースってことになりますもんね。
そうですね、
まあ、先生方もちょっとほら手探りでしょうし、
はい、
どんな子が来るのかも分かんないし
なので同級生は一学、最初の1年目は一学年だけですから、
はいはい、
先輩たちがいない
ですよね。
なるほど、ある意味羨ましいかもしれないんですけど、ただどうしていいのかっていうのはやっぱり分からない部分があるの で、ね、ただその時には本当に教員の先生方、そして事務局の方っていうのが同級生みたいな形でしたよね
その那須大学ではどんな活動されてたんですか。
サークルとしてはテニスサークルに、
あれ、普通の大学生
そうですね、これもやっぱりなんとなく憧れで入ってはみたんですけどなので、ね、あだ名も松岡だったんで、そこから修造になったんですけど、
なるほど、
はい、なので卒業するまでの間とか今もですけど、私の本名が修造と思ってる人が 大半でで
それやっていて、
はい、
最初まあ、新卒で福田屋さんっていうか、
そうですね、
に入られて、これはどういうどうしたことだったんですか。
まあ、接客業がしてみたかったっていうのが、うん、
はい、
就職活動の中であって、
はい、
でその時にスーパーみたいなこうちょっと販売するっていうので終わるよりかは、
うん、
まあ、丁寧に接客をするといいますか、少しお客様とつながりが持てるような接客業に就きたいなと思っていて、
はい、
でその中で百貨店っていうものであれば、うん、まあ、そういったことができるのかなと。で当時もう福大百貨店って宇都宮の競輪場通りにできたりしていて、
はいはい、
話題のお店だったので、
うん、
それで興味があってということですね、はい、
どこの店舗にいらっしゃったんですか。
はい、私が入社した時にはインターパーク店が、できる年だったので、
はい、
最初の数ヶ月だけは本店の方に
い
まして、はい、その後インターパーク店に、
はい、まあ、移りました。家からも近いですよね。
そうですね、
インパってやつですね。
そうですね、はい、
インパって何かと思ったら、ね、もうそういうあそこでほとんどのことがなんか叶っちゃうみたいな、ね、
そうですね、今だいぶ変わりましたよね。
なるほど、そこで何年ぐらいやってたの。
3年間ですね。
何売り場。
寝具売り場です。お布団ですね。
あ、 そんな感じもするっていうかあのほらベッドとかですね、ベッドとか、
ベッドはあのイベントの時しかちょっとやってなかったんですけど、はい、主にまあ布団ですよね、はい、
じゃああのあれですね、羽毛布団のどのこのとか、はい、水鳥のどのこのとか、そうですね、そういうこと言ってたんですね、
いや本当に羽毛布団も中身って見えないじゃないですか、はい、そういう面では形があるのに説明しなくちゃいけないっていう面ではちょっと奥深さが実はあるんですよね。
そうですよね、はい、あの本当暖かくて軽くて、
そうですね、
あの私もちょっと羽毛布団メーカーの仕事したことってそういえば
そうなんですね、
そういうもんで認定されてるじゃないですか、
はい、
認定されてるとされてないとお客さんがよく分かんないじゃないですか、
はい、
分かんないことを分からせるって、まあそれは今の保険もっとですよね、はい、
そうなんです、だからそれって少し通ずる面があって、ただ羽毛布団の場合には、はい、私やっぱりちょっと大切にしてたのはそのお客様が実際触った感覚とかって大切にしてたので、こういう生地です、構成されてるのって生地、うん、あと中身の羽毛、
はい、
あと縫い方とか、はい、まあ、そういうような部分しか逆に要素はないんですけど、うん、ただ実際フィーリングってどうかなっていうのを、うん、布団の場合には試せるんですけど、うん、保険の場合にはそういったものを試すことができませんからね
保険に触ってみるってことは難しいですね。
そうですね、
なるほど、
使ってみることはできますけどね
使ってみる、はい、
場合によっては
この保険会社、今の有限会社 IC 松岡さんは、
はい、
あのおじい様が作られた、
そうですね、ただ昔はもう本当に自動車保険なら自動車保険だけとかっていう風に片手間に若干できた仕事ではあったので、
あ、そうですよ、なんか修理工場でやってるとかね、
はい、そうですね、はい、
あの松岡さんは保険いろいろありますけど、どういう保険を得意とされてるっていうか、
そうですね、保険的な得意分野っていうのは実はあの本当に企業のお客様から一般の家庭、はい、あと医療法人さんとか、うん、業種は様々なんです、あの逆に言うとどんな業種の方であったり、あとはもう生命保険とか損害保険で特定しないで、
うん、
あのもうリスクマネジメントっていう一環でお話とか、ご相談に乗ることができるので、
うん、
なので得意分野っていうのは逆に言うとあの総合的なまずリスクマネジメントを行うっていうのが一番得意なことですかね、う
ん、まあ、その会社とかその方の人生にちょっとまあこう、はいはい、近づいてみて、
そうですね、
あのどんなリスクがありそうかとか、
はい、
そういうのわからないから、
はい、
まあ布団売ってたことがここで役立つかもしれません
そうですね、なのでまあどうしても皆さん人生あの進んでいくといろんなことがあったりとか、うん、変わっていったりとか価値観も当然変わりますので、うん、そういった面ではありがたいことは祖父の代ですよね、はい、からのお仕事なので当然うちも3代目ですし、
はい、
先方も3代以上になってくる可能性が非常に高いので、
はいはい、
先方がこう世代が変わっていった時に、うん、そういうふうに世代が変わっていった先のことって普通は先のことわからないと思うんですけど、
はい、
例えば亡くなる方も当然いらっしゃるので、うん、亡くなる前にこういう価値観になるとかっていう事例もたくさん、まあ、ノウハウと言えるかもしれないんですけど、はい、そういったものもたくさん学べてるので、
うん、
はい、そういった面はありがたいことだと思いますね。
すごいあの雰囲気的に相談しやすい、
ありがとうございます、
なんかこうなんかあんまり怒られなさそうなっていうか、
いい、
何をそんなくだらないこと言ってんですかって言わなさそうな雰囲気がとてもあのこう今のねお仕事にこう向いているのかななんて思うんですけど、この IC 松岡っていうのはどういう意味なんですか。
はい、I がインシュアランス、保険という意味なんですけども、はい、で C はコンサルタントというような
あ
の意味合いでして、これはあの会社を設立した私の父が、はい、現会長がつけた名前でして、
なるほど、
当時は結構何々保険事務所とかっていう風につけることが多かったんですけど、
うん、
まあ結局保険を販売するみたいのが当初は20年前とかはもうそういうスタイルだ、まあ、今もそういうのもあるかもしれないんですけど、うん、そうではなくてまずリスクマネジメントとして困りごとだとか対処しておいた方がいいことというのを、先にまあコンサルティングをさせていただいて、その処方箋じゃないですけど、
うん、
あのこれをじゃあこう備えておいた方がいいっていう部分で保険をまあ当てがうというような、そういった意味を込めての名前ですね。
なかなかあのいいお名前というか、あそれコンサルしない、まあ、相手 の, あの現状聞かないで商品売る、はい、売ろうとする人って結構いるんですよ、
まあ、業界的にちょっと
でもそういう多いです、ね、それがいるかいらないか分かんないのに買うはずがないので、
はい、
そういうあの社名からしてそういうふうにこう理念を持っている社名だってことですね、
はいはい、同級生にはからかわれましたけどね あのインターチェンジとか
まあでもそれでイメージに残ればいいんですもんね。
そうですね、
はい、はい、分かりました。でちょっと突然なんですけれど、はい、あなたを元気にする曲を1曲リクエストしてくださいということだったんですけど、はい、きっと大丈夫、
はい、
坂爪美佐子さん の、 あの曲をあのリクエストいただきましたのでお聴きいただいて後で感想を聞きたいと思います。
はい、
ということであなたを元気にする一曲ということで、松岡さんに選んでいただいたのは坂爪美佐子さんのきっと大丈夫、
はい、
これどういったことで選んでいただいたんですか。
昔ドラマの主題歌でして、
はい、
その、まあ、ドラマの内容っていうのが、まあ、ちょっと冴えない方がこうどんどんどんどん仕事で成功していくっていうような、うん、あのドラマだったのと、はい、あとはもう本当にこの、リズムとタイトル の、 そのきっと大丈夫っていう言葉自体があのすごいいい言葉だなと思って、
うん、
はい、私もちょっとその断るたびに聞いて元気を出してる。
あ、はい、そうなんですね、
はい、
素晴らしい。きっと大丈夫って言いたいですもんね。
そうですね、
はい、ダメかなって、いや大丈夫って言われたら大丈夫かもしれない、
ね、そうですね。
なるほど、わかりました。大変私もちょっと関わりがあるアーティストさんだったので、ちょっとそれもありましていい曲を選んでいただいてありがとうございます。
いえいえ。
で、コンサルティングってここに名刺の裏に何ですか、爽やかって。
そうですね、はい、
これどういうことですか。そうって、そうですね、
はい、実はそれ一緒に活動を地元の佐野で、
はい、
地域おこしといいますか、まあ、うん、そういったプロジェクト S という
佐野の S
S だったり、あといろんな方のお名前、まあ、私本名は和樹なのに修造という意味の S なんですけども
なるほど、
はい、まあ、いろんなチームの仲間が、
はい、じゃあ私も入れていただければ。
あ、そうですね、鈴木さんですからね、
はい、
で、まあ、そのチームで活動している、書道家の塩島沙織さんという方が、書いてくださって、実は私はよく、まあ、自分で言うのもなんなんですけど、爽やかですねってよく言っていただけるんですけど、そうそう、
人も思いますよ。
あ、そうですか、いや、ありがとうございます。ただやっぱり自分でもそういう爽やかでありたいっていう風に、どんな時も爽やかでありたいという風に思っているので、うん、それを意識して名刺に一文字として何か入れたいと思った時にそれを入れさせていただいたんですよね。
なるほど、
はい、
裏を見た方が、
はい、
どういう意味ですかって聞きますよね。
そうなんです。
そしたらそういうくだりを言って、
はい、
やっぱりねみたいな感じになるわけです
ね。そうですね、でも大体からかわれますけどね。
あ、
はい、自分で言っちゃうんだみたいな
言ってないですもんね、書いてあるだけでね。
あ、そうですね
言ったらちょっとあれですけど、見た方が あやっぱりそんな感じですねって言われれば当たりなんですよね。
そうですね、ですし、まあ、自分のプレッシャーにもしてます。
あ、はい、なんか確かにそういう感じ、こう身だしなみとかちゃんとしてる感じがとても伝わってくる方なんで。で、この開業医リスクマネジメントっていうのは何なんですか。はい、
どうしても結構開業医の方って今本当に 医療の世界って、まあ、モンスターペンシエントとかいろいろ問題とかありますけども、はい、実際やはりこの栃木県内においても開業医の方、まあ、クリニックの方っていうのは重要な地域なインフラですよね。
そうですよね、
はい、やっぱり地域にはある程度なくちゃいけない存在なので、うん、そういった面でただやはりいろんなリスクがどんどん今増えてます。人のリスクであるとか、うん、そういった部分が増えてますので、まあ、そういったこと全般ですよね。もともとうちが一般企業さんとかで、うん、まあ、得意としてることをあの開業医の方向けにも行っているという
結構多いんですか、はい、最近。
そうですね、
あ、一番ね上に書いてあるぐらいですから、
やっぱり人の問題が一番多いです。
どんな人、人っていうのはあの、
あのスタッフさん、あの要は従業員さんといいますか、はい、
が、いや、やめちゃったみたいな、
やめちゃったというよりかはまあ雇用関係の
あ、はい、なるほど、あ、じゃあそういうところに爽やかな松岡さんが入ってって、ね、まあまあみたいな感じ
で、いや、私は仲裁役にはそんななれませんけど、
はい、なるほど。大体いろんな企業さんの経営者に聞くと、
はい、
まあ人どうにかしたいんだよねって、まあ、今いろんな業界で人を育てられないってなってるんですよ。
そうですよね。
だから、まあ、そういうこともちょっと取り組んでいきたいと私自身も思っててですね、でこの開業医の世界もちょっと実は関わってまして、は
い、あ、そうなんですね、あの
ちょっとびっくりしたんですけど、それと BCP 策定、はい、あ、これもやるんですか。
まあ、直接、ただこれ実際栃木県庁でもやはり、はい、あのこの BCP の策定、事業災害が起きたとしても、うん、はい、事業がこう止まらないようにするっていう事前対策っていう部分に関しては、うん、これも一種のリスクマネジメントなんですね、うん、でその BCP の策定に携わらせていただいたお客様なんかもいらっしゃるんですけど、
そうですか。
実はそれ難しいことのように思うんですけども、うん、実際電気が止まっちゃってシャッター開かなかったらどうするっていうのも、実はその対策をどうしておくかなんていうのも、ね、うん、ありますし、ガソリン今までこうエンプティーランプがついてから入れるなんていう方も、地震とかね、そういった時にガソリンの供給が止まってしまったなんていうことがあると、もうこれからは半分までいったら満タンにしておこうとかっていうのも
実際ありましたからね、この間ね、
実際それも BCP なんで、そんな簡単なことも BCP だったりするので、なるほど、
ちょっと大げさに捉える必要もないって
こと。そうですね、はい、
あと事業承継、はい、これは多いですか今。
そうですね、まあ、あの今団塊の世代の方がこれだけ多いという中では、うん、経営者の方も団塊の世代がやっぱり多いので、はい、そこの部分は事業を継承できる、承継するっていう部分に関してはどんどん数としては多くはなってますよね。逆に承継できない問題が大きな問題っていうこと
になります
よね。
なるほど、まあ、いろいろなことやられてるんですけど、その先ほどのそのそうっていうのを書いていただいた何さんでしたっけ、
は
い、
塩島沙織さんですね。
塩島さんなども入っているプロジェクト S についてちょっと、はい、教えてください。
はい、まあ、ちょっと最初のきっかけはですね、あの書道家の沙織さんが、まあ、お一人で書道の先生であるとか、うん、書道のパフォーマンスを行っていた方なんですけども、
はい、佐野の方ですか。
そうですね、はいはい、でただ実は私趣味を写真が趣味でして、はい、で写真を教えていただいている先生からの紹介で、パフォーマンスの時に写真を撮ってくださいと、その先生の代わりにピンチヒッターで入ったんですね。なるほど、はい、でその時からつながりが始まって、はい、で、まあ、どうしてもそういう芸術家の方っていうのは、あの自分ご自身がアーティストでありながら営業もしなくちゃいけないっていう部分が非常に大変だというお話をいただいてて、で仲のいい、まあ、経営者仲間と、じゃあこういう、まあ、地域おこしにもなるから、うん、こういったアーティストの方のブランディングであるとか事業化というものをグループ作って、あの地域活性にもなるからやろうじゃないかっていう動きで、うん、始まりまして、
うん、なるほどね、
はい、なので先日も足利の中学校で、あの障害学習というの一環で書道パフォーマンスとか書道教室っていうのをやらせていただいたりしたんですよね。
なるほど、はい、ね、書道ってすごい、なんというか、まあ、私もへったくそですけども、
私もです、
あのなんか自分が出るっていうか、すごく自分と対面するっていうか、
はい、
なんかすごい世界で、はい、ああいうふうにこう人に見せるようなものを書く人ってすごいなって思いますし、
そうですね、
あのその場で書いたりするじゃないですか、
はい、
パフォーマンス的に、
そうですそうです、
ああいうことができるってすごいなって常々思っていますけど、松岡さんそれをこう支えてるっていうことなんですね、
はい、もう本当にメインは写真、私は写真を撮らせていただいてるだけなんですけども、はい、
なるほど。このじゃあプロジェクトエースっていうのは他に人が何人かいるんですか。
はい、メンバーで、まあ、ちゃんとしたプロのカメラマンの、はい、方とか、ウェブデザインの、うん、会社をやられてる方、あとは特殊なちょっと紙おしぼりを
紙おしぼり、
紙おしぼりのすごいあの高級なものがありまして、はい、そういったもの、まあ、その方は直接的なこうお仕事としてつなげてるわけではなくて、はい、あのまあ、共感をしてこの活動に共感して一緒に加わってくださってるんですけども、はい、
あれ さっきのあの塩島
沙織さんです、
はい、じゃあ私も鈴木さとしって言うんで、はい、S で S なんですけど、
そうですね、
どうでしょうかメンバーに、
あーぜひあの今度一緒に活動
を、それは冗談ですけど、ということで時間が来てしまいましたけれど、はい、コンサルティング医療とか一般企業、そこに解決策として保険商品を当て込んで、はい、
そうですね、
ということがはい、その通りだと私も思いましたので、はい、ぜひ今後ともそんな感じで活動していっていただければ、はい、爽やかに、
はい、ありがとうございます。
最後にさっき言ったらびっくりされてたんですけど、200万人県民がですね、はい、これ聞いている可能性があります、ね、
はい、
何か一言あればどうぞ。
はい、まあ、お金の勉強ってなかなか皆さんされる機会はなかったと思うんですけど、はい、やっぱりこれからの時代っていうのは、お金の勉強って絶対重要なことになってきますので、はい、ぜひ、そのお金に対する意識っていうのを設けるとかそういうんじゃなくて、真剣に考えるっていう時間を、うん、一緒にできればと思ってますので、お金については無意識じゃなくて意識し、うん、もっとしましょうというふうに、はい、お伝えできればと思います。
わ、
はい、
かりました。それは本当にその通りだと思います、はい、ということで本日は有限会社 IC 松岡の代表取締役松岡和樹さんに、爽やかに登場していただきました。今後もその調子で、
はい、
邁進してください。
ありがとうございました。
鈴木さとしの栃木の元気。
はい、というわけで松岡さんでした。見た目が本当に爽やかってご自分で言ってるぐらい本当にそうなんですけど、この姿勢というか損害保険って私もちょっとそういう業界にいたことがありますんで、ちょっとやっぱりギスギスした世界ではあるんですけれど、そういうこういう方がちゃんと整理してお金のことを大切に思いましょうって最後に言っていただいたのがとても印象に残りました。ということで30分いかがでしたでしょうか。保険というのは保険会社が考えることではなくて、本人が考えてその保険を選ぶという視点を持たないといけないんですけど、日本もこれだけ危機がたくさん出てきている時代に、この松岡さんのような方の活躍する部分はたくさんあるんじゃないかと思いました。鈴木聡でした。